ヨガと仏教から学ぶ
幸せな心の作り方。
はい、どうもお元気でしたか。
はい、元気でした。岡本さんは、は
い、もう本当にね、この元気です。はい、いつも元気です。ありがとうございます。
出版も
第3冊目、ね、もう第3冊目がね、このこれがお届けする頃には出てるんじゃないかと思いますね。
ありがとうございます。
本当にね、皆さんのおかげで、ね、このこれで5作目ですかね。はい、本当に嬉しいです。よろしくお願いします。
ぜひ皆さんも本屋さんでお手に取ってください。
はい、まだね、現物がないのが残念なんですけどね。これですみたいな感じね。はい、はい、どうでしょうか。何か最近ありましたか。
岡本さんにお聞きしたいことがあります。
え、何ですか。
あの、よく相談をいただくんですね、うんうん、人前でお話しすることが苦手です。ついつい緊張して言葉が出なくなりますっていうお声だったり、相談を生徒様からいただくんですね、うん、岡本さんってとってもお話上手じゃないですか。
いや、そうですかね。
いつもずっとあのネタが切れることなくお話されていて、なのでちょっと岡本さんからヒントを頂戴したいなと思ってます。
あ、そうですね。私もやっぱりこう人前で話すって、もともとそんなにこの、ね、こう得意ってなかったんですよ、うん、結構ね、やっぱ人前で話すとこう話できなくなってしまう、まあ、そういうまあ感じだったんですね、最初は。
本当ですか。
うん、そうなんです。で、まあ、そのなぜかっていうと、こうなんか自分が話してることに、なんかこう自分でこう突っ込みを入れてしまうというか、つまりこうね、こう自分がこういうこと話をしようだけど、あれ、なんかちょっと話が食い違ってるなとかって自分で気になり出すと、なんかすごくこうね、こうなんで、この心がもたもたになってしまって、何を話していいか、こう自分でもこう空中分解して尻滅裂になってしまう。尻滅裂になってないんでしょうけど、自分の中でこうなんかね、こうブレてしまうんですね、うんうん、なんですごく自信がなくなってしまったり、話をすることがすごく苦痛になってしまうっていうことがすごい最初よくありました、う
ん、はい、
なので話が苦手な人っていうのはいろんな苦手があると思うんですけれども、うん、私の場合はですね、自分で話していることがなんか自分の中でなんかこう噛み合ってないように感じてしまって、うん、でそれがですね、すごくこう自分の中でこうすごくまたこうストレスや不安になって、話が止まってしまうと詰まってしまうということがこうすごくありましたね。で、自分がね、やっぱこう、まあ、皆さんに伝えたいことがあって、それじゃあダメだなと、じゃあどこで詰まるんだろうかとか、なぜなんだろうかって、こういうふうにこう一人でこうその原稿とかこうあらすじを書いていくと、やっぱりその言葉遣いがちょっと不適切であって、ちょっと意味がこう変わってたりとか、話の論旨にやっぱり飛躍があったりとか、うん、そういったところがやっぱりこの話してる自分が自分で気づいちゃって、で話せなくなるっていうところが自分にすごくあったわけなんですね、
うん、
なのでその、まあ、自分がこのセミナーとかで話していくやっぱり原稿とかも、やっぱりこう最初は本当にもうこうね、原稿用紙に書くような感じで書いていって、うん、で、まあ、それをこう覚えてこの話するみたいな、そういったやっぱりこうがあって、である程度やっぱそういうのがこう慣れてくると、なんていうかな、この話をしながらこの自分でなんかこう変にこうね、こう話が脱線しない、そういう言葉選びや話題選びっていうのが無意識的にできるようになりましたね。ただやっぱりこうね、最近そのよく話してる内容だと結構こうその踏み外さずに話しますけど、初めてとかこう全く話したことがないような新しいことをこう説明するとかになっちゃうと、やっぱりこうね、このなかなかこう話しにくいとかですね、ちょっとこうもだついてしまうとか、もたもたになってしまうことはありますね。なので苦手だっておっしゃる方が何が苦手なのか、ですね。まあ、原稿とかは何かあるんですか？
原稿、
そのレジュメとか。
原稿はある場合もありますね、うん、私たちの場合は、
うん、
という、そうですね。岡本さんでも原稿を書かれてたってことですね。
まあ、最初はそうですね、やっぱりこのね、結構緻密に一言一句こうね、たがえずに原稿を作って、それを覚えて話するっていうふうに最初はしてましたね。
なんかそれを聞くとなんか安心するような感じがありました。
いやでも本当に皆さんそうだと思います
よ。初めてそこがスタートになりますよね、
まああのね、あの、まあ、今でもあの、なんかこうそういう、こうきちっと時間の中で話しなきゃいけないことはやっぱりこのある程度細かく原稿とか作ったりとか、そこまでじゃないような時はもう話のプロットをですね、このこう押さえてこうやったりとか、そういうことはこうやっぱりこうしてますよね。
なんかね、もう岡門さんレベルだともうアドリブで全てのように見えますが、やっぱりそういった昔にはそういう時があった。
今でもそうですけどね。基本があって、やっぱりこうやっぱ経験の中でやっぱこう、こういう質問が出るだろうなとかね、またこういう質問はこの以前このように答えたなっていうのがやっぱ経験になるので、このすっとこうね、まあ臨機応変にできる部分も増えてきたんですけど、やっぱりこう、なんていうかな、一応プロット話の順番というか、そういったものとかこれを伝えるためにこういう順番で話するっていうのはやっぱりこう、まあこの持って臨んでますよね。まあですね、だからね、こう話するのが苦手だっていう方の多く、一つの原因は自分が自分何話してるのか分かんなくなっちゃうっていう、これはね本当あると思います、自分が何話してるんだか、話してる時にね、この分かんなくなるんですよ。まあ今も話しながらね思い出したんだけど、よく私もあのね、こう各地ね、この自分で会場を借りて仏教セミナーですとかって言ってね、インターネットにこのイベント作ったりとかして、自分のメールマガジンで案内して、で聞きに来てくださる方があってと、まあ、そういう活動をね、この、まあ、このよくしていましたけれども、その1時間半の中でですね、この自分の中で恐れていたのが、自分の中でホワイトアウトっていう、ね、名前をつけていたんですけど、
何でしょう、
ホワイトアウト、って知ってます？ホワイトアウト、
わからないです。
あのなんかこう冬山を登山している人たちが、すごいこう吹雪でこう雪でですね、前か後ろか自分たちがどこにいるのかこう分かんなくなっちゃうんですよ。方向感がなくなっちゃうんですね。これをホワイトアウトっていうそうですね。でこれはあのこうセミナーとかで講師に立ってると、自分が何の話をしてるのか、誰に対して話してるのか、何のために話してるのかっていうことが、急にこうスポッとこうね分かんなくなる、そういうね、このエアポケットのようなあるんですね。これは多分ね、あのセミナーに立って来られた方、あの皆さん経験されたことあるんじゃないかと思うんですけど、
私もありますね。
あります。ああ、よかったよかったよかった、
ね、あれそれていってるなと思いながら、
そうね、でね、それホワイトアウトに陥っちゃうと、すごい精神的にこのやっぱり辛いんですよね。冷や汗かいたりとかね、次のね休み時間まで、まだあと20分もあるよとかね、なのであのね、そのホワイトアウトにこのいかに陥らないか、そして陥った時にどういうふうにこのリカバーできるかっていうところなんですね。そこが特に私のやっぱりこう最初の一つの課題でしたね。でね、やっちゃいけない、自分の中でやっちゃいけないことっていうのを定めてて、その自信がなくなる、ホワイトアウトというかで、なんかこうね話し始めてこう方向感がこうなんかこうブレてきてしまったりとか、自分の位置感覚がねこうなくなってきた時に、そういう時に限ってですね、この参加者にこれどう思いますかとかね、そうですよねってこう同意をこう求めてしまいやすいんですね。これはですね、その不安を打ち消したい心理の表れなんですけど、ただね、この不安な時に参加者に聞くと、このなんていうかな、参加者もどう答えていいかよくわからないみたいなね、その風になって、こうまともななんかこう回答が返ってこないことが多いんですよ。そうするとですね、余計不安に陥るというね、そういうこの逆循環がこう起きてしまうわけですね、悪循環がね。なのであの基本的にその方向感をね、セミナー中に見失ってしまった時は、絶対に参加者には何も聞かないと、っていうふうにまず自分の中でルールを定めましたね。で聞いちゃうとね、やっぱりこうね、不安な気持ちでこの曖昧な聞き方になるから、相手もどう答えていいかわからないので、あの余計ドツボにはまっていくんですね。で参加者に聞くのは、こう自分に自信がある時、自信がある時ってどんな答えが出てても次の話にブレる要素がない時ですね。いや、何々さん、どこから来たんですかってね、ああね、ブラジルからですか、ね、 そうですか、じゃあ次の話しましょうとね、相手がどこから来たかってさ、次の話に関係ないじゃないですか。相手がイエスと答えようがノーと答えようが、どんな意見が返ってきてもですね、でもね、この次の話の展開に全く影響を与えないか、このあらゆるこの答えの想定に対して、でもそれはこうですよねっていうふうにして、ちゃんとこの話のですねシナリオ化進めるような、そういう構成になっている時だけなんですね、この相手に聞いている時は。
なるほど。
だから予期もしない答えが出てきて、相手の答えが来ていて、そう来るかみたいな感じで、ね、この無理やり話を続けると、あの、ね、こう参加している人たちも、あ、なんかね、このちょっとこうね、あの講師の先生一本取られたなみたいな、ね、どつぼ踏んだなみたいに、ね、こうなっちゃいますからね。っていう風にして、あのまず自分にそういうルールを定めましたね。
なるほど。今お話を聞いていて思い出しました、あ、その沼ハマったことあるなって、
ね、そうなんですよ。不安な時にね聞いちゃうんですよね。不安な時でホワイトアウト、自分のやっぱ話の位置がね、本当に分からなくなってしまった時は、もうね、ゆっくり話するんですね。その時に原稿とかそういったことがこうあると強いですね。その覚えた原稿をゆっくり話する。そうするとね、この不安、内心はすごくこうドキマキしてても、ゆっくり話をすると、でこの聞いてる人は意外とね、自信をこう持って話してるんだなとかね、分かりやすく丁寧でよかったなってこう思ってくれるもんなんですね。なので、そうですね、まあそうですね、まずはだから原稿を短いのでいいので覚えて、すごくドギマギした時でもそこに立ち返ってゆっくりね、この話をする。で、参加者のね人の目を見ちゃうとね、また飲まれちゃうことがあるんです。これはね、
意外です。
そうなんですね。だから参加者の目をこう覗いてしまうと、このね、そのなんかね、不思議なこうオーラを持った人は にね、この飲まれてしまうことが本当あるんですね。だから見てるようで見ないね。だからこう八の字を描いてって言われますね。こう八の字を描いてこう話すると。あっちの方見てたら目を背けてるって見るし、一人の一箇所だけ見たらこの人の方しか 見てないと思われるから、だからこう八の字を描いて、だけどそのあんまり参加者の目をですね、意識的に直視しない方がいいですね。嫌だって思う人もいるし、そこにねこう飲まれてしまうことがあるんですね。なので、
な、
もしね生徒さんで発表の機会があったら、短くていいから、5分でも10分、10分5分ぐらいの原稿でも、ちょっと10分長いかもしれませんけど、覚えて、で発表するときにその、こう目線の動きも教えてあげてですね、だから誰がいなくてもこうやってね八の字を描きながら覚えた話を丁寧にしていくと、それができればさっき言ったようなこのホワイトアウトに陥った時もですね、そっちに立ち返ってやれば、終わった時にね、いや先生のお話はゆっくり丁寧で、本当にねこのね、分かりやすかったですと、こうなるもんなんですね。
そこにね思いを乗せていただければ
ですね。そうですね。なかなかね、まずは経験だと思いますね。そういう経験かな、ね、と思いました。
学びになりました。面白かったです。
ね、私もいろんな、今でもねちょっと脱線したりとか、ね、見失ってしまうことありますんでね、
私も参考にさせていただきます
、では、どうぞ。
私もインスタグラム、そして YouTube しております。 YouTube ではエディヨガで出てきます。ぜひよかったら一緒にヨガタイムを過ごしていただければと思います。
はい、毎朝8時から、ライブ配信をしております。ぜひまたご参加ください。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。